コモリンラジオ居場所へ GO。
僕もダメだよ、それでよかったら。
はい、皆さんこんばんは。コモリンラジオ居場所へ GO。 お相手は藤田潤と
NPO 法人育て上げネット中町康弘と
株式会社平田の瀬川義親です。
こんばんは。
こんばんは。
いや、お久しぶりですね。
そうですね、
1ヶ月弱です、ね、
ぐらいの、
はい、いつものペースですね。
はい、はい、
そうですね。
ようやく
ラジオ聞いてる人にとっては何のこっちゃって毎週話してるよみたいな感じですけどもとりあえず中町ちゃん、
はい、
今日どうされたんですか、そのマスクは。
マスク、すみません、ラジオでは全く伝わらないかもしれないんですけども、
ええ、
実は私喘息になりまして。
喘息
はい、喘息持ちではなかったんですけれども。
喘息、
はい、
ってその年でもなるの。
はい、診断されましたね。
どうしてそれ起こるの。
いや、風邪をやっぱこうこじらしてしまった感じ。
マジで。
はいですね。でもずっと咳だけが止まらないっていう状態続いていて、で咳しすぎて胸肋骨痛めたんですよ私。
あ、分かる
分かる分かる。今ももう激痛なんですけど寝れなくて、ちょっと、
はい、分かる。そうなんだよね。
はい、で病院行って調べたら、まあ、日々は行ってないぞというのと、あと呼吸系を調べたらもう喘息、もう間違いなく喘息だみたいな。
それって薬あるの。
あります。こうちょっと吸うような、はい、薬があるのでそれを1日1回、はい、だからもう緩やかにこう収まっていくような。
咳はどう。
咳出ますね。
出る。
喋ると出る。寝る前出る。
ちょっと無理しないでよ本当に、
はい、ちょっとお聞き苦しいところが今日はね、いやいやいやいや、あるかもしれないです、ここから3週間。
いや、
は
い、そうですか。まあ喋る範囲で、
はい、
まあ、じゃあちょっと温存してですね、仲間ちゃんに聞いてみただけぐらいの感じであとはもうきっと全部瀬川君が、吉近が頑張るはずなんでね。
いやいやいや、
まあ、
もう一緒に頑張りましょう、ね、ネタがあります。
ということでね、ちょっと今日思わぬ
方向でのスタートですが、皆さんもお気をつけください本当に、
そうですね。いや、僕もそう言いながらもう2週間も体調を崩してて、実は上海、先々週上海出張行ってそこで壊してですね、
はい、
そのまんま良くなりつつ、帰ってきた翌日に今度フィリピン行って、
はい、
またこじらせて、でだいぶ良くなって今日みたいな。一昨日まで結構辛かったね。
そりゃ悪なりますよ、そんな忙しかったら。
でも多分ね、僕も似てて中村ちゃんとね、はい、自己診断で別に病院行く時間もなかったんで忙しくて風邪だったの最初、
はい、
でその時は病院で消えたんですね、上海の、はい、で見てもらったらウイルス性じゃなくて細菌性の風邪だと、
うん、
で薬ももらって、要は抗生物質なのが治んないんで、
はい、
飲んでて良くなってきて、でまたフィリピン でどうもね、僕ね何度か経験あるんですけど、
はい、
症状から多分副鼻腔炎。
副鼻腔炎、あー聞きますね、
うん、あれってね、よく分かってて、ね、自分でも鼻詰まって鼻かむと色の濃いのが出て、はい、で顔が痛くなるんですよ。あれって海が溜まってんのかな。
あ、
なので途中から気づいたんで、ちょうどね、はい、なんかそんなようななる予感がしたんで、うん、日本から抗生物質持ってたんで、
あ、
それ飲みまくって、でだいぶ良くなった。
よかったです。
ということで、はい、ちょっとまあ意外なスタートの、今までにないスタートの形が、はい、大阪に本社を構える株式会社エレクトロン代表でミュージシャン、ラジオパーソナリティなどやってる藤田潤がですね、生きづらさを感じて皆さんと一緒に作っていく番組でございます。今日も30分間どうぞお付き合いください。
コモリンラジオ居場所へ GO。 この番組は株式会社平田の提供でお送りします。
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモリンラジオ居場所へ GO！ 株式会社平田代表の藤田潤と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と
アシスタントの瀬川石近が梅田 FM Be Happy 789からお送りしています。
今週の喜怒
哀
楽ということで、瀬川っち、
はい、
喜怒哀楽あるらしい顔してるけど、あるらしい顔ってなんやねん。
喜怒哀楽顔
してますか。喜怒哀楽顔してるけどどうなの。
初めてやな。
悲しい顔してませんかね、もしかして。
ちょっとしてる。
ちょっとして
る。ちょっと気になるわ。いつもしてない悲しい顔してるよ。
あの私風邪はまあ幸い引かずにやってるんですけども、うん、ちょっとあの老いを感じておりまして。
ちょっと待って、
はい、
よしか何歳だお前。
私今44になったところで、まあもう感じても仕方ない年ではあると思ってるんですけど。
おいおいおい、俺より14歳も年下の和光とか何を言ってるんだね。、うん、
あの記憶もそうなんですけども、うん、あのこの間まあ、会社でこう車でお客さんのとこ行ってまして、
はいはいはい、
で打ち合わせが終わって車に戻ってたんですけども、うん、鍵がないんですよ車のですね、それちょっと昔のタイプのこう刺すタイプだったので、うん、ピッていうわけにもいかずですね、
うんうんうん、
でどこを探してもないんです、
うんうん、
でもうカバンひっくり返してポケット全部出してもうどこにもないので、うん、お客さんのとこに忘れてしまったのかなと思って戻ってなくて、結局ポケットにあったんですけども、あのもう探せなくなってるんですよね。
いやあのそれはちょっとおかしいんじゃないの。なんか
いつも入れてるところにまずなかったこと時点で自分の中ではちょっとおかしなことしてるなっていうところがありまして。
でもさ、そういう時って全部調べない。
あ、全部調べたんですけど、
なかったのに。あったの、
目が見えなかったのか。
だって手で探すでしょ。
あ、手も探したんですけど
当たった感触ないの。
感触が気づかなくてですね、
なかったものがあった。
なかったものがあった
マジシャンじゃん。
マジシャンになるんですけども、
マジシャンじゃん。
本当に悲しくなりまして、
あ、情けないと。
こう入れた記憶が全くないんですよ。どこに入れたかっていう鍵の記憶が。
普通ないよね。
あ、ないですかね。
ある。
1時間ぐらい前にこう鍵かけてどっかに入れてるはずなんですけど、
意識して入れないでしょ普通。みんな何か
無意識で、
うん、俺しょっちゅうあるよ。あの、あ、全部ポケット探すやつ。
お茶のとこから出てきますね。
うん、
違うとこから出てきますか。
全然全然よくしないとこから。 あ、 今日も iPhone いろいろあれザーッつって探したら胸ポケに入れてたみたいな。なんだよ、なんでこんなとこ入れたんだろう。あるよ。あ、そっか、お前より年取ってるからね。俺も多いだな。
これ多いと言ってしまってよかったのかどうかわからないんですけども、
その一つの事例だけど多いを感じてんの。
そうです、なんかこう最近やっぱり感じるので、その去年ぐらいからこう老眼になってきたなっていう感覚もありますし。
目、
目ですね。
あ、見えないの。近いのが、
近いのがやっぱりこう、
あ、話す、
話さないと見えなくなってきて
しまったりとか。
はい、このこれになってきてまして、
ちょっとショックかもしれない。
最近嫁があれ私もみたいなことをちょっと言ったので、同い年なんですけど、
あ、
やっぱり来たのかなっていうところもあって、で記憶がこう1時間前ぐらい思い出せないとかですね。
そう、
俺それ普通なんですかね。
いや、でも
鍵が見つからないのがちょっと
俺ね、
はい、
実はね、酒どんなに飲んでも、はい、ほとんど覚えてたんですよ昔ね。昔、
はい、
それがねここ10年ぐらい、はい、ほとんど覚えてない。前日のことを。
飲み方ちゃいますか。
多分記憶が
だからショックで、それまでどんなの飲んでても前日のこと大体覚えてて、だから何歳だろ う48歳ぐらいまでは前日のことが忘れちゃったっていうのが2回ぐらいしかなかった。最近連日連日最悪の時はね、一次会行って、で次の日、はい、いや昨日は飲んだよねっつって、でいや本当その後さどうやって帰ったか覚えてないんだよって言ったら、藤田さん二次会覚えてないんですかって。何の二次会、どこ行ったのっつって、いやどこどこ行きました。マジでって言って、え、藤田さんってことは三次会覚えてないんですか。なんだよ三次会って
言ってた。言って
た。二次会三次会が完全抜けてるの。もうこれさ、はい、ここまで来ると老いとか感じない。もう終わりに近づいてる人生。だからもうなんていうの、ショックもない。もうただあの気をつけて帰ろうっていう、あの車にひかれたり、
本当そうです。
そう、そこら辺で寝てなんか全部奪われたりしないように、っていう感じだから、それ聞くと全然お前大丈夫じゃないの。
安心していいのかどうかわからないですけど。
だいぶ強烈なエピソードでしたけど ね。
でも俺目はいいんだよな、なんか老眼来てない
ですね。 もともと目はいいですもんね、もうずっと。
そう。そうですよね。でも去年のね、はい、視力検査が不思議だったのが、どっちがいいんだっけ、右が 1.0 で左が 0.6 で両目だと 1.2 って上がっちゃうんだみたいな。なんで上がっちゃうの、いまだに分かんない
ん
だけど、
どういう仕組みなんですか、
分かんない。両目だとね結構いいんですよね、片目ずつだとそんなに良くないけど。まあまあ、でも吉川まだまだだよ、40
まだですかね、
ひよっこひよっこ
ひよっこですかね、
うん、
ちょっと老いって思わないようにちょっとしないといけない、
うん、てかそれ不思議じゃない、44ぐらいでそんなの。
まあ老眼は来るとは聞いてたので、うん、不思議はないんですけども、記憶とその感覚といいますか、
衰えてきたことができなくなるとちょっとショックでかいですよね、いよいよ来たかみたいなね、
は
い、
それがあれでしょ、プロのスポーツ選手の引退の時でしょ、
要は。あ、そうです、そうです、
要は見えてたボールが見えないとか、追いついてたボールが、はい、追いつかないとか、はい、ってことはアスリートとしては引退ぐらいなん
だ。アスリートとしてはですね、
そうそう、でも人間としてはまだまだ
まだまだ
まだまだまだ
そうですね、
アスリートとしては引退してます。
オチでもよろしいですか、ね、
大丈夫です、ありがとうございました。
だから吉川君の今日の、哀楽の中で言うと愛だったのかな、
愛だったはずなんです、はい、
大丈夫、楽でいいです、
楽に言う、楽で楽しい話ね、
はい、気ではないですが、
気ではない、
楽ぐらい、まあそんなもんだよぐらいね、
うん、楽しんでいきましょう、それも
いただけ
それぐらいは、はい、よろしいですかね、
はい、
はい、ということで今日は瀬川っちの喜怒哀楽の愛だったけど別に愛じゃないよでした。ありがとうございました。コモリンラジオ居場所へ GO、 株式会社イラダ代表の藤田純と
NPO 法人育て上げネットの中町康弘と、
そしてアシスタントの瀬川石近が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。この時間だけでも楽しい気分になれますように、なれますように、
中町ちゃんに聞いてみた。はい、では今日の中町ちゃんに聞いてみたのコーナーでございます。瀬川氏、今日はどんなことを聞いちゃいましょう。
はい、まあ久しぶりにというか少し明るい話題になるかなと思ってるんですけども、うんうん、12月の前半ぐらいにですねちょっと報道がされていたんですけども、うん、中学生以下の不登校の児童を持つ社員の方に、うん、JR の西日本の会社さんがですね、はいはい、最大で4日間追加でこう休暇を与えるというニュースが、うん、ありまして、
はいはいはい、
その名もキャリア諦めずに活躍できる職場にということを、まあ、テーマにと言いますかね、やられてニュースがありました、
うん、
ぜひちょっと、こちらのニュースについてどのように感じられたのか中町さんの方にお伺いできればと思うんですけども、うん、
はい、これなんかもうすごく僕としては、まあ、業界にとってはこう一つ大きな一歩が、うん、刻まれたんじゃないかなっていうふうに思ってまして、うんうんうん、今まで結構社会問題だったんですよ。小学生の子供、例えば小1の子が不登校になった、家で一人でいれない、でも今共働きは当たり前ですよね、うんうん、どちらが見るねんってなったら、やっぱどっちかというとやっぱお母さん方の方が仕事辞めちゃってキャリアがそこでついえてしまったりとか、うんうん、それこそ生活自体経済的な、ね、問題も抱えてしまうっていうところで、まあ、不登校もこう、ね、なかなかこう家庭の問題にこうどんどん発展していくっていうのがあったんですけれども、一部の企業の中では介護休暇、うん、ああいったものをちょっとこう柔軟に運用して、まあ、休暇が取れるようにっていうのは結構広がってき始めたところだったんですけど、うん、このニュース一番大きいのはもう不登校で利用できますよというのがこう明言された、
なるほど、
はい、っていうのが一番大きなポイントなんじゃないかなというふうに私は捉えています。
要は今までそこまで具体性を持った、
はい、
休みじゃなかったのが今回具体化したということで、はい、
そうですね、
これが本当さまざまな企業にそれが広がっていったらね、
はい、
いいよね、
すごいいいと思いますし、やっぱこう働くお母さん側の目線からしたらもうその制度ってすごい心強いんですよ、
強いよね、
本当に、はい、
そうだよね、
なのでまあね、やっぱこう働きやすさにもつながって、まあもう引いてはやっぱりこう人材確保であったりとか、うん、まあ、離職率の低下、うん、そういったところをおそらくこう目指している制度なのかなと思いますけれども、
うん、
はい、そういうふうにこう企業価値がやっぱ上がっていくものにもなるのかなとも思います。
さすが JR だね、
まあ、大手ならではの、うん、ひょっとしたらこうやり方ではないかなという気はしていまして、やっぱ一方で僕もやっぱこう現場にいてるので、うん、現場の課題としては もちろんこうそういう、ね、ことがあったらもう休んでほしい、休ませてあげたいってなるんですけど、うん、じゃあその業務誰するよってなった時の穴埋め問題っていうのは結構今現場でも言われていることですね。
そうだよな。
はい、もう気持ちとしてはやっぱ休んでほしいけれども、じゃあ誰がやるってなった時にやっぱそれをこう一部のやっぱ人が被ってしまうっていうところでのこう不公平感であるとか、はい、まあ、そこに手当をつけるみたいなことも企業の中ではあったりもするんですけれども、うん、なかなかそれをこうまだ制度化できないっていうようなところも、はい、が多く
あって、そうだよね、あの、はい、細かく言ってその平等さを求めると完全平等なんていうのはありえないんで、はい、いろいろ出てくるけど、まずスタートさせてみて、そこから問題をね、
はい、
いろいろな工夫を持ってして改善していくっていうのは、
はい、
あるので手法としては、はい、そういう意味ではまずスタートしたっていうのが大きいと思いますよね、
はい、
あとね、例えばうちの会社なんかで言うと昔なかったんですけど、はい、うちあの5連休ぐらい取れるんだよね今ね。あ、そうですね。何休暇だっけ、
リフレッシュ休暇、
あれ毎年取れ
る
の、
まあ、ある一定の条件はあるんですけ ど毎年は使いますね。
なんそれ俺が決めたんだけど、なんで決めたかっていうと、はい、コロナの時、
はい、
コロナにかかった人みんな1週間休んでるでしょ、
休みますね。
ってことは、
はい、
コロナにかかって1週間休めんだったらかかってなくたって休んでいいだろうっていう、休めんだろうって、
ね、休める、休めたよねみたいな、
休めたよねなんでコロナじゃないと休めないのっておかしくないと思ったんです、はい、発想が。でましてやそれをその計画的にやるんだったら、うん、結構そのね、じゃあその 1月の後半に休むから今から頑張って、はい、ちょっとどんどんどんどん前倒しで仕事やっていこうと、コロナよりもっと休みやすいじゃない、
う
ん、
そうです、
ね、それで考えたんですけど、はい、どう見や、今の休んでる人いる、
使われてる方はたくさんいらっしゃいます。
あ、いるんだ、はい、よかったよ、
すごいですね。
だからやろうと思えばできるんですよ、
そうですね、
うん、もっと言うとそのお正月とかあの夏休みとかゴールデンウィークってみんな休むから、逆に俺はね、
はい、
その会社がやってなくても自分でこういろいろとできる仕事の人だったらゴールデンウィーク働いちゃって、
はい、
他のところで休まれてもいいんじゃないかなとか思ったり、ね、うんうんうん、
はい、
で例えばその不登校の人がいるあれだったら土曜日とか、はい、その自宅でできる人とか会社来てなんかできる人とかなんだったらどんどんその貯金制にしちゃって休日出勤したのを休日手当もらわないで、うん、それは貯金にして、じゃあその、ね、息子さん娘さんのなんか一緒に旅行行こうとか一緒になんか学校見学行ってみようとかいう時に使ってもいいんじゃないかななんて、ね、そういうのもあってもいいんじゃないかなと最近思うんですけどね。
そうですね、うん、今うちの、 あの育て上げネットとかは、うん、月間での変形労働時間制っていうのを取っていて、うん、まあ、月ごとにあの160時間とか168時間っていうのが決まってるんですけども、まあ、1日10時間をマックスにもういつそれをこう働いてもいいというような、うん、例えば1週間もガッと働いて後でこう休みをガッと取る、うん、まあ、自分で業務の調整はしないといけないですけれども、そういうような割と柔軟なやっぱりこうシフト体制というのが敷けているので、
うん、
僕にとってはもう非常にありがたい、あの子どもの行事とかにも合わせやすいので。
そうだよね、
はあ、やっぱりそれも同じ考え方なのかなと思いました。
そうだよね、
はい、
昔みたいにその稼働日はみんな出勤するのが当たり前で、病気になったりしょうがない時だけのために有給休暇があるじゃなくて、1年トータルで考えて、で自分が働くべき日と休むべき日を計画しながらうまくコントロールしていけるようなあの会社の体制と個人の仕事の計画性がね、ここから大事になってくるのかなと思いますけど、ただ会社側、この JR 西日本さんみたいに会社側からそういう制度を打ち出したっていうのは非常に大きいですよね、は
い、非常に大きいと思います。
逆に言うと、はい、JR 西日本さんがそうするってことは社内のにもそれで悩まれてる方がいらっしゃるはずだし、
はいはい、
それが決して少ない人じゃなくなってるってことだよね、多分。
もう本当におっしゃる通りだと思っています。これちょっと調べたら労働組合側から提案があったものらしいので、うん、やっぱり現場の問題としてもやっぱすでに起きていた、はい、ことを、まあ、会社の制度としてあの整えてもらった、取り入れてもらったっていうのがありますし、制度にするっていうことは ある意味こう一家庭の問題ではなくて、やっぱこう社会側が調整していくべきことでしょう、
うん、
だって今育児と介護って当たり前にあるじゃないですか、
うん、あるある。
でもそれも割とどっちかというと家庭事情によるところなはずなんですけど、今当たり前にある。でそれに一個今不登校っていうところがやっぱこう見過ごせない問題、当たり前の問題としてやっぱりこう入ってきたっていうこの一歩目なんじゃないかなっていうふうに思ってます、
ね、当たり前な問題としてね、はい、なるほどな。そうなんだろうね。だからその不登校っていうのが新しい問題から、通常の問題にこう変わってきてる感じかな、
はいはい、そうですね、うん、はい、今良くも悪くもというところはありますけれども、
うん、はい、なるほど。ということですが、瀬川内どうですか。
いや、すごく面白いですね。本当に世の中の流れになるのかなと思うんですけども、うん、コロナの頃はリモートにしようみたいな動きもありましたけど、けどどうしてもリモートできない方もいるので、まあ、JR さんとか多分そういう業種なのかなと思うんですけど、うん、やっぱりこういうことをするっていうのは他の企業真似しやすいですし、うちも専門職みたいなところもあるので真似しやすいのかなと思うので。
でも瀬川内言うにむしろしにくいじゃないかと。 JR さんなんていうのは、駅にも人がいるし、
ね、
はい、線路の点検でも現場にいなきゃいけないし、もちろん運転手さん車掌さんから含めて、そういう現場にいなきゃ困るという会社さんが積極的に打ち出したってとか意味があるよね。
はい、そうですね、
はい、うん、
覚悟をやっぱ感じますね。
覚悟はね、
はい、
みんなデスクワークだけの会社さんでしたらそのね、なんか考えられないこともないなと思うけど、現場重視じゃない、現場重視の会社さんがそれを積極的に打ち出されたっていうのはすごく世の中に対して大きな意味が一石を投じたなって感じしますけどね。はい、はいはい、ということですごくいい話でしたね今日はね、
はい、
中町さんに聞いてみた。今日は JR 西日本さんの取り組みをご紹介させていただきました。
H レコードセレクション。
はい、それでは、今週のエッチレコードセレクション、株式会社伊田の音楽レーベルエッチレコーズのアンティーソの曲をご紹介していきます。今日は藤田純で今日ぐらいは。
今日ぐらいは好きなもの食べて、
平田グループ代表の藤田です。日本そして海外に12の工場を持つ部品メーカーとして、世界に3000を超えるサプライヤーを持つ部品商社として、皆様の製品作りの力になりたい。部品のことなら株式会社平田まで。
コモニンラジオ居場所へ GO、 藤田純と
中町康弘と
長谷川石地下が梅田 FM B ハッピー789からお送りしています。
はい、それでは、本来であればですね、はい、ここで推しを教えてなんですが、はい、また今日中町ちゃんに聞いてみたで藤田暴走気味で飛ばしすぎたせいでですね、時間の方が足りなくなってしまいました、まあ、ということで、今日は残念ながら来週に持ち越しということで、
残念、
いい話があったし、仲間ちゃんも体調不良だしっていうところで、今日なんかなかなかこう普段と違う、はい、ハプニングがありの、暑さがありのでございましたけども、
そうですね、はい、ちょっとあの喘息で心配なことが一つありまして、うん、実はあの2月22日の大阪マラソンを控えてるんです。
そうやね、
はい、これ出れるかなどうかなっていう、はい、ちょっともう出場すらちょっとどうなる
か、いやそれはもう体調に、はい、体調優先でいかなきゃダメです
ね、もう責任がありますので、やっぱできるだけ出れるように体調は整えていきたいんですけれども、
ね、いや整えられる体調と整えられない体調があるから、
はい、
それはもう無理なさらずということで、番組やってますけども、ちょっと今日、新しい新年も迎えてますんで、新しい発表としてはですね、プリペイドカード今日から5000円にしますんで、
わ
あ、そうだったんですね、
すごい、
一発でゲームが買えるような金額にベースアップしますんで、ぜひそれを元にですね、せがち皆様のお便り、メッセージの送り方についてご説明をいただけますか。
はい、わかりました、それではまずは番組のコーナー紹介の方からさせていただきます。一つ目が今週の喜怒哀楽、最近心が動いた出来事を教えてください。二つ目が中町ちゃんに聞いてみた、NPO 法人育て上げネットのプロの相談員に聞いてみたいことをお送りください。3つ目が推しを教えて、自分にとっての推しの魅力についてたっぷり語ってください。メッセージの送り方ですが、梅田 FM B ハッピー789のホームページにアクセスしていただき、プレゼントのバナーをクリック、必要事項を書きの上お送りください。詳しくは株式会社平田のホームページをご覧いただければと思います。番組でメッセージをご紹介させていただいた方には任天堂プリペイドカード5000円分と番組ステッカーをプレゼント。また毎週抽選で5名様に藤田純の非売品アルバム旅の途中でもプレゼント。アルバム希望と書いてご応募ください。採用された方のプレゼントは株式会社平田から発送させていただきます。
はい、ということでそろそろお別れの時間でございます。お相手は藤田純と
中町康弘と
瀬川義親でした。
今日もコモリンラジオを聞いてくれてありがとう。
コモリンラジオ居場所へ GO、 この番組は株式会社平田の提供でお送りしました。いつでも